さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。さて、ちょっと運転に、自信がありません。なぜなら今奄美で借りているレンタカーですね、セレナに乗っております。いつもより大きいです。怖いよ。そして今、よいしょ、これちょっとすごくね、狭い海岸の前の、ここはね、別荘地がちょっと並んでいる地帯で、兄のあれですね、仕事仲間の方の別荘をね、今日は一泊お借りして、よいしょ、過ごすことになっておりますけれども、今その別荘の前を通って道にね出ようとしておりますが、なかなか、よいしょ、なかなか難しい。はい、じゃあ道路に出れましたので運転していきます。さあ、今からどこに行くかっていうと、なんと奄美パーク、田中一村記念美術館に向かいたいと思います。毎年ね、この美術館には行ってるんですけれども、今年もね、なんとか時間を作れたので、はい、一人で向かいたいと思います。で、家族とかね、子供たちはもう5年ぐらい前かに一度見に行ってですね、でそれから、私はね毎年見に行くんですけれども、まあ、家族は1回でいいって言ってもう行かないんですけど、私はね、毎年一村さんの絵を見に、伺っておりますけれども、よいしょ、はい、ちょっとね空港が近いので、車の通りがわりかしあるんですけども、まあ一本道ですね、ずっとね。なので多分まあ10分15分ぐらいかなとは思うんですけども、この道はねもう私何回も来てるので覚えたので、最近その美術館に行くには自分一人でね、運転して行ってますね。今年このねセレナっていうちょっと大きい車初めてレンタカーで借りれたので、いつもは日産マーチとかね、もう結構ちっちゃいんですよ、兄が借りるレンタカーがね、ちょうどいいのがなくって、でも荷物やらなんやらとかね、入れるとぎゅうぎゅうで、いつも今年はね2ヶ月ぐらい前から早い目で、予約するとやっと取れたっていうことで、いつもはなんか大きい車はもう全然予約取れないっていう話でダメだったんですけどね、はい、やっと取れまして、で今日なんかは特に兄の、マンションから、布団をね4セット運んでセレナに積んで、 別荘の方にね移動してきました。まあだから車もねぎゅうぎゅう詰めで入れたんですけど、まあさすがセレナなのでね全然余裕でしたね。これマーチとかのレンタカーだったらちょっと無理でしたね。明日のお昼ぐらいの飛行機で帰りますので、朝からねちょっと2時間ぐらいかけてマンションの方からね空港に移動するには、まあ、ちょっと時間が不安だな、お土産も買わないとだしなとかいうので、もう今日のうちにねお土産も買ってもう郵送で送ったし、もう明日、明後日には届くらしいので、まあ問題がなければね、天候とか、いい景色、青い海、ちょっとねこっち側は外海なのでちょっと波が荒いですけど、エメラルドグリーンっていうわけじゃなくてね、ちょっと紺色、エメラルドもあるけれども、まあブルーとウルトラマリンとかちょっとそれに紺色足したみたいな感じの海でちょっと波が立ってますね。さっきもねざーっとすごいスコールみたいな雨が降ったんですけど、すぐ止みました。3分ぐらい止みましたね。今はもう晴れてますけど、まあ前にまたちょっと入道雲があるのでまたざーっと降るかもしれないですね。で、奄美パークで、田中一村さんの絵を見て、その後ちょっと絵を描けたらいいなと思ってるんですよね。今日の分1枚と初日描けてなかったので、初日の分とでもう1枚とって描けたら、まあ1日1枚描いてる感じになるんですけど、ちょっとまだ未だに3枚しか描けてないので、4日目滞在なんですけどね、3枚なのでね、ちょい欲しいなとは思うんですけどね、1日1枚最低1枚はまあ描きたいんだけどなと思ってるんです。はい、まあ毎年ね結構兄があっちもこっちも観光とかね体験とか連れてってくれるので、結構ちょっと忙しい感じで回っててね、なかなか絵も描きづらかったんですけど、今年はもうちょっと5回目かな、5年連続で来てるのでね、だいぶちょっとこうのんびりと過ごせるようになってきましたかね。子供たちは今浜辺でなんか貝殻拾ったりとかね、なんか遊んでました。もう1号くんなんかをもう海がねだんだんもうそんなに楽しくなくなってきたみたいで、1回2回入ればもういいって言って、今日はもう海入らないとか言って、で2号くんはもう海見るなり水着水着みたいな、すぐ着替えてもう海に飛び込みたいっていう感じなんですけど、はい、まあそんな2人が浜辺でてんやわんやしておりましたけどね、そんな2人を置いて、まあ兄とばあちゃん、私の母が一緒についてるのでね、まあ大丈夫でしょうということで、もうそろそろ奄美パークに着いて、奄美パークっていうね民族博物館みたいな、なんか奄美のことに関してのね、よいしょ、いろいろなテーマパークがあるんですけども、よいしょ、着いた。そこと同じ場所に、田中一村記念美術館っていうのがあって、でまあ一応毎年来てても、まあ大体展示はね同じだったりはするんですけど、ところどころ変わってるんですよ。ちょいちょいね並びが変わってたのか、まあなんかちょっとこう入れ替えがあったりとか、まあそういうちょっとした変化はあるんですけど、大きくはあんまり展示内容は毎年変わってないとは思いますけれども、まあそれでもねすごく気に入ってる絵とかもありましてですね、はい、楽しみにしている美術館です。 年間でもまあ一番よく見てるんじゃないかな。よく美術館は行ったとしても同じ絵を何回も見に来るっていうのってあんまりないので、まあ田中一村さんのこの美術館は私にとっては結構特別、年間で言うと一番、年間というかな、毎年同じを見に来るっていうのがあんまりないので、はい、私ちょっとこのセレナで初めて車高入れしてるかも。大丈夫か、初めてちゃうか、よいしょ、はい、よいしょ、止めれました。はい、ということで、じゃあ田中一村さんに会いに行ってきたいと思います。
ゆんゆん白書。
はい、では奄美大島の一村の森というところに来ております。今田中一村記念美術館っていうところに行ってきまして、絵を見終わりました。今ですね、田中一村展生誕110年奄美への道 1,2 っていう第1期第2期と、分かれていた展覧会の第2期がやってましたね。でその美術館の周りに、一村の森っていうところがありまして、すごい飛行機がの音が、はい、この森は、6つのスポットに、田中一村が描いた奄美の森をイメージし植栽しております。さらに園内は海、森、水辺の3つのゾーンからなり、奄美に特有な植物を植えています。どうぞ一村の愛した奄美の植物をご覧くださいということで、本当はねちょっと絵を描きたいなと思ってたんですけども、もうねあとどのぐらい1時間もない、あと 3,40 分でね閉館してしまうので、ちょっと今日は、絵はちょっとやめといて、この一村の森っていうところを散歩してみたいと思います。この木なんだろう、昨日も描いた木、根っこがガジュマルか、はい、スポット1ガジュマルの木ですね。あ、ミミズクが上に乗ってる一村の絵があるんですけども、浜湯っていう、植物が下に植わっていて、ガジュマルの木、根が根っこみたいなのがなんかいっぱい出ている木ですね。あ、これをこの絵をイメージしてここが植栽されているという感じですね。なるほど。このちょっとミミズクの絵、あの実物さっき見たんですけど、なんかちょっとミミズクが怖かったですね。ウィッグしてるみたいな絵なんですけどね。はい、じゃあ第2のスポットに来てみますと、絵にちなんで植栽をされているんですね。はい、スポット2、これはね特には説明文はないんですけども、3枚の絵が、モチーフになっていて、 A の絵はまあちょっと絵の題名が書いてないんですけども、まあよくなんていうかな、一村さんの最後の方に書いてた絵の、なんていう植物かな、この絵も原画があったな、ビロウ、コモチクジャクヤシ、パパイヤ、ヒシバデイゴ、ブーゲンビレア、青の竜絶乱、クロトンっていう植物が植わってるそうですが、あの真ん中にアロエのすごいでっかいやつみたいな感じの植物っ ていうのがどれだろう、真ん中の青の青の流絶乱っていうやつかな。いやちょっとわかんないな。あ、違うな、ソテツ、いや違うな、ちょっと植物がどれがどれだかわかんないな。でもなんかあんまりなんていうかに似てないっちゃ似てないちょっとあのソテツ、ビロウ、なんだろう、コモチクジャクヤシっていうのがちょっと枯れかけてますねあ、なるほど、真ん中ビロウ、赤水木、コンロンカ、武蔵アブミ、三段花、青のクマタケラン、玉神花、玉神花と三段花っていうのは植えられていないそうです。 C の絵、まあ、C の絵ってどれか分かんないですね。ハスの葉カズラ、クワズイモ、ソテツメス花、ソテツオス花、ハマナタ豆、豆は植えてないそうです。はい、ということで、はい、次行きます。ちょっと説明がないので絵の説明が難しいのでね、はい、次行きたいと思います。南の植物が、あちこちに植わっていますね。はい、一村の道、順路、スポットさん、こちらって書いております。道はね、コンクリートっていうんかな、で結構道幅、車1台通れるぐらいの広さがありますね。もっとなんていうかな、森みたいな、あの舗装されてないのかなと思ったら、あ、なんかちっちゃい黄色い花とか、白と紫のピンクかな、もう綺麗なちっちゃい花が咲いてますね。かわいい、かわいらしいなこの花。はーい、いいな、うちの庭もこんな風になんかね、かわいくできたらいいのにな。これまたなんかお花なんだ、この花あれだな、イソンさんの絵にも出てきたな。なんかブドウ全然ブドウじゃないけど、ブドウみたいな感じの連なり方してる花で、中が黄色くって赤い、なんていうかな、中央にちょっと赤い印がある感じの、これ全然で、なんか花が散ると根元がなんか実みたいに丸くなってて、それがなんかちょっとブドウっぽい感じの見えました。はい、じゃあ次スポット4よいしょに移動しまして、わあ、なんだろう、このなんか上から変わった実がなってる。おお、変わってる、上からなんか吊り下げられたみたいな、木の先っちょからタラーンって垂れた、なんだろうこれ、実みたいなのがプランプランって1個2個ぐらい、あとは落ちてるな下に。ちょっと写真撮っときますね。なんだろうね、この植物、不思議な、なんかこう南国なのでもう見たことないような植物がいっぱいですね。プラン、これが分かりよい、なかなかちょっと分かりよく撮るのが難しいな。さっきの、あ、ブドウみたいな花も撮っときたいけど、ちょっと戻るのがあれなんで、よいしょ、はい、あ、ここスポット3、うん、はいはい、これも、この絵もあの最後の方に書いてらした奄美の絵ですね。ソテツ、オアブラガヤ、ハマニンドウ、ゲットウ、ノボタン、キキョウランっていう A の絵と、 B の絵が朝鮮朝顔全体ですね。右下になんかオレンジっぽい、鳥がいる絵ですね。右側向いてる絵です。どこに朝鮮朝顔あるんだろう。 A がこっち向いてて B がこっち向いてて朝鮮朝顔、葉っぱの形、あれかな、ちょっと違うな、花の形が違うな。あ、この朝鮮朝顔の、はい、下にすごい白い花がいっぱい、なんていうかな、下に向いて咲いてる絵があるんですよ、 B の絵ね。これの、この絵の感じで、下書きみたいなみかんの絵がありましたね。でもその植物がちょっと今花が咲いてないので、どれが朝鮮朝顔かがわからないんですけど、どう、ちょっと葉っぱの形からしてこれかな。今さっきちょっと写真撮りましたけど、下に向いてなんか実がなってるっていう、それだったのかもしれないですね。はい、またちょっと図鑑とかで調べたいなと思います。こんなになんかすごい独特な植物がたくさんあるので、あの田中一村さんの一つの絵の中に植物がすごいたくさん出てくる絵とかがよくあって、あの私がすごい一番好きな絵はね、一番最後の方 の、 あのいわゆる、まあ、一村の絵って言われるような南国のね、絵とはちょっと違って、その絵よりも私はちょっとこう中期ぐらいの水彩、まあ、ではないんだけども、まあ、水彩かな、あの風の、日本画なんですけど、秋のなんとかっていうね名前忘れちゃった、タイトル、秋のね、そのいろんな植物が上、縦長の絵なんですけど、上から下までね、あの本当に美しく描かれてて、あのラインがそんなにはっきりしてないんですけど、あの秋のね、なんか色味、上がちょっと薄くって、下に行くほど深みのある、こう濃くなっていく秋の様子というかね、でそれがいろんな植物が木に絡まってたりとかして、もうすっごく美しいんですよね。それがね、今回展覧会でね、ちょっとなんでかな、ないかなと思ったんですけど、ありました。いつもと違う場所にありましたね。はい、スポット4に来ました。スポット4は、A と B がありまして、 A が伊樹、太もも、熊竹蘭があるそうなんですけども、植物がどれがどれだ。伊樹、画面中央、あ、これか、はいはい、木が、あ、結構高い木ですね。うわ、大きい雲が、雲の巣がありますけど、手のひらぐらいの雲がおるな、あ、これが伊樹って言うんですね。ね、熊竹蘭が下に。熊竹蘭ってどれだ、これかな、いまいち熊竹蘭、あれかな、でもさっきもあったブドウみたいになってるって言ってたのが、もしかして熊竹蘭なのかもしれないですね。はい、B、桜つつじ、大谷渡り、獅子蘭、武蔵あぶみ、日陰へご、日陰へごはどれだ、わからん、葉っぱの形が、ちょっと似たような葉っぱが見当たらないなA、B ってこっちの方って書いてるけどね。
ちょっとこれは分かりにくいかな。あとスポットがまだあるのかな。5、6まであるって書いてますね。はい。展覧会はね、いつもの常設展と違って、まあ、時期時期によって分けられてて、それはね、今までなかった絵もすごいたくさんあって、すごいやっぱり良かったですね。で、一番最後のコーナーに、この間まで8月18日まで、フランスの方のね、美術館でジャポニズム2018っていうなんか展覧会があったそうなんですけど、その中の一部として一村の絵が、4点ぐらいかな、出されていたそうなんですが、それで、その複製画がありましたね。縦長の大きい絵ですけど、でなんか展覧会の様子的なこんな構想図っていうのが写真みたいな CG かなあったんですけど、めっちゃ洋風のね、バロック形式っていうのはああいう感じの室内に、なんていうかな、屏風みたいにこう立てられて 1,2,3,4 ってこうなんていうの、エグザイルみたいな感じでこう後ろにひし形みたいに置かれてましたけどねなんかちょっとイメージ違うけど面白かったですね。はい、スポット5に来ました。はい、スポット5はもう AB とありまして、ビロウ、ミツバハマゴウ、赤水木、ハマユ。ビロウっていうのは大体分かってきましたね。なんかヤシの木みたいな感じのなんか、葉っぱがなんか扇形にぶわっと細い、なんていうかな、広がっている感じ、クジャクの羽みたいなのをね、これがでもヤシの木みたいなやつ、これがビロウですね。ミツバハマユはどれだ、ミツバハマゴ、これかな。まあちょっと今花が咲いてないのでわかんないですけど、あれっぽいかな。で、赤水木、ハマユ。ハマユは結構一番下の方に土に生えてるような感じの葉っぱのことかな。はい、B はビロウとハマユっていうね、2種類。あ、ハマユやっぱり下の方でちょっと、あれだな、わかった。チューリップの葉っぱみたいなのすごい大きい版のしだれてる感じの、割と膝下ぐらいまでの葉っぱって、あ、白い花が咲くみたいですね。今咲いてない。はい、これで5のスポット終わりました。これずっと喋ってるけど面白いかな。 A も B も分かんないですもんね、みんなね。はい、ラストです。もうすぐ終わりますよ。よいしょ。はい、6番。わあ、すごい木に埋もれちゃってるけども、スポット6は横長の絵で、ソテツ朝鮮朝顔アダンっていうことで、大胆な構図でありますけども、アダンの実がさっきから下に落ちてますね。はい。あれがアダンですね。オレンジ色の実が、丸い実がなってて、なんか粒々が固まって、丸いっていうかな、これは本当に南国の象徴的な実ですね。よくこれを描くと南国奄美って感じです。ちょっとこの実が落ちてきてるんで、ちょっともう形が崩れてますね。一応写真撮っておきます。ちょっと丸いやつないな、青い緑の、まだ緑のやつとオレンジのはちょっと遠くて上からしか見れないですけど、はい、はい、これで6個のスポット終わりました。はい、ということで、ちょっと展望台にね、登れたら登ろうかなと思うんですけど、時間大丈夫かな。
田中一村さんの美術館っていうのはちょっと変わった建物になってまして、何型っていうか下にね、水が張られてるんですよ。でその上にちょっとなんていうかな、高床式的な感じのキノコっていうんかな、屋根がふんわり丸くって、で柱の部分からちょっとなんていうの、水の部分からちょっと高床式的な感じになってまして、水が張られてますね。で一時水が張ってない年もあったんですけども、今年は水があります。これねお掃除大変だと思います。藻が張るんでね、今日は綺麗にされてますけども、はい、多分ね建築家のすごい有名な方が設計されてたと思うんですけど、ちょっと誰だか忘れましたけど、で内装はまあ和モダンな雰囲気なんですけど、木が、なんていうかな、ジェンガみたいな、ジェンガでわかるかな、木が組まれている感じの屋根、内側のね屋根は組まれていて、でてっぺんが和紙のね、すごい大きな和紙のタコを広げたみたいな、天井の真ん中らへん、中から見たら今よくあるおしゃれななんかテントみたいな感じの組み方、中心から放射線状に木を広げて、その横を、ジェンガで繋いでるみたいな感じ でさらに天井に和紙が貼られてる、真ん中のね部分だけ、全然ちょっと説明がうまくできないけども、はい、展望台ってもしかしてあれめっちゃ高いんだけど大丈夫これ、マジでちょっと思ったのと違うすごい、ちょっと今目の前にある植物も変わってるのでちょっと撮っておこう。パイナップルみたいな上からぶら下がってるけど、ちょっとマジで展望台思ったんと違う。これ私よく目印にしてた建物なんですけど、もっとなんか飛行場の管制官かなとか思ってたんですけど、結構本格的な展望台ですねこれ。ちょっと山の上からちょっと高い山の小高い丘の上から見渡すような感じの展望台かなと思ったらガチ展望台でしたこれ。結構金かかってんな。これ時間的に大丈夫かな、もう閉館時間がめっちゃ近いんですけど、むちゃくちゃ立派ですよ。エレベーターで上に登る感じの。マジですか、これ誰もいないのかな、私勝手に入ってブザーとかならないかな。これ誰か1日1回でも登るんだろうか。ちょっと上の展望台、自動ドアが開いたんで登れる。行けた。ちょっとエレベーターも動きますね。怖い。もう結構高いんで、私ちょっと高いのめっちゃ苦手なんですけど、大丈夫かな。今エレベーター登っております。でもむっちゃ高いとこだと思う。誰かもしいたら喋るのやめますね。1階と2階しかないんだけど、2階までがめっちゃ長い。着いた。うわすごい高っ、怖っ。うわ、はい着きました。うわもう誰もいないのかな。エレベーター出た瞬間ガラス張りでめっちゃ怖いんですけど、うわめっちゃ海、水平線が見えます。わお、奄美パークが
一望できますね。遠くの山もちょっと景色を写メ撮っときますね。下に畑みたいなのがあるんだけど何植えてんだ。あ、さっきのなんか何だったっけ、場所なんとか号なんだっけ、絵によく出てくるあの植物の苗が植えられてる感じですけど、結構倒れてんな。こないだ台風だったので多分あれかな、倒れちゃったのかな。一村美術館のちょっと上からの感じを撮っておこう。怖い、ちょっと怖いわ。なんかちょっとへっぴり腰ですけど。へえ、このすごい立派なんだけど、立派なんだけど全然誰もいない。あ、でも今ちょっとエレベーターが動いたんで、もしかして誰か来るかもですね。へえ、すごい、裏に滑走路ぐらいの広い道みたいなのがあるけど、これ工事中かな。全然車も何も通らんけど、工事中か。あれはサトウキビ畑かな。へー、そして空港が見えますね。空港がすごく近いところにあるので、明日お昼にはあの飛行場に行って飛行機に乗りたいと思います、はい、展望台の広さはそうだな、10メーターぐらいかな、端から端で5メーター10メーターぐらいかな、うん、ぐるっとエレベーターを挟んでぐるっと一周できますけども、全面360度ガラス張りですね。地上200メーターって書いてたかな。結構ほんと水平線綺麗に見えますね。海の上にライトのなんか道みたいなのがあって、これ多分、滑走路、もうすぐ滑走路ですよっていう、夜になったら光るやつですね。これが見えます。これが飛行場、はあ、高いけど、まあそこまで怖くないかな。まあ外出たら怖いけど、もう全然誰もいません。係員も誰もいません。水平線が見えて、向こうになんか見えるのはなんとか島とかかな。鹿児島は見えないですよね、さすがにね。喜界島かな。いや、喜界島はこっちじゃないな。あの島なんだろうな。すごい遠くに見えるけど写真には写らんな。はい、まあそんな感じで終わりたいと思います。水平線を眺めて夕方、まだ日は暮れないかな、7時ぐらいかな。今が、5時45分ぐらいなので、もう少し、日が落ちるのにかかると思います。ではまあこれでもしかして奄美終わりになるかもしれないですけども、はい、無事に大きなトラブルもなく、過ごせましたのでよかったです。ではそろそろお宿に帰ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日は、ポッドキャストの日。